お祈りします。恵み深い天のお父様、私たちが一週間の生活を終えて、また神様の御前に一人一人が新しい気持ちで出て、互いを喜び、神様との信仰、信頼関係をもう一度確認して、そして今週歩むべき道のり、どのスピードで、どの方向で、どの人とどんな関係で、そしてあのことこのことを成し遂げることができるかなど祈りつつ、ここから出発しますので、ここに集まった方々、またネットを通して同じ気持ちで厳かに礼拝している方々にも、あなたが触れてくださるようお願いします。安倍大吉兄弟はもう一度手術ということになったようですが、ひとまず本当にご苦労様でしたが、16日に退院して、そしてねぎらいを受けて、また力を得ることができますように。また安西姉妹もこの治療薬、神様がその中で守りと恵みをお与えくださいますように。また今日水戸で奉仕をしている栗田牧師、また午後から郡山でメッセージを取り次ぐ川上先生、そして今日明日までサバティカル休暇を取られた正志先生、それぞれの働き人に神様のねぎらいが豊かにありますように。一週間暑くて、またいろんなことがあって疲れを覚えている方には、心と体を大いに祝福し、力づけてくださるようにお願いします。あらゆる困った状況が、困難がプラスに転じるようにもよろしくお願いします。これから聖書の話をしますので、よくわかるように助けてください。このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私も先週までちょっと休暇をいただきまして、そして、まあ内緒なんですけども、気になる人もいるでしょうから、どこ行ったのって、だからここだけですが、長野県に行ったんですね。信州長野そばって有名ですが、そばを作って6人7人ぐらいしか席のない、本当にそばしかないんです。天ぷらも何もなくて、冷たいかあったかいか、500円であったかい冷たいかの2種類しかない。たまたまそこ入ったら、すいませんね皆さん、めちゃくちゃ美味しかったですよ。そばだけでこんなに美味しいんだと思って、500円のそばを食べるためわざわざ長野まで行ったんですかって言うと、それは違うんですね。まあ、途中栃木県の西那須野というところで、アジア学院というですね、私もへえすごいなと思ったんですが、聖書の言葉が降ってくると農業にも影響あるなって。神様は天地を作り、土を耕すように創世記で命じられて、戦争で、それから公害で、人間の乱開発によって土もだいぶ疲れて、だから土から平和を始めるっていうので、インドネシアの人とかいろんな人を呼んで、そこで新たな有機農業栽培をキリスト教の信仰でチャペルを建てて、そこでずっと長らくやっているって、いや麗しいもんだなと思ったんですね。それは栃木県でした。そこからずっとこの長野県の方に、一群馬を通って長野県の方に行ったんですが、長野県の方に行くとですね、井口紀元寺って、私もそんな詳しくは知らないんですが、安曇野という昔村だった、こんな田舎にクリスチャンになって、井口さんは熱心な信仰を生涯通して、学校の先生辞めて、自分で県政義塾とかっていう塾を作って、あんな田舎で当時教育受けられなかった時代に、まあ、100年から昔ぐらいの話からでしょうが、明治、大正、昭和と700人もの子どもたち、女性たちに教育を施して、いやこれ農業にも影響を与えるけど、聖書が降ってくると、普通あの時代にあの地域で学校行けないのが普通だった時代に、キリスト教の信仰をしっかり持って教育するってすごい働きだなって。でそこで松本中学校って新しいんですが、そこで同級生だった人が、 まあ、その奥さんは東北の宮城県の人だったようですが、相馬国光という人で、旦那さんが相馬愛蔵という同級生だった人は、東京の新宿、私も2回ほど行ったんですが、皆さんも聞いたことあるかもしれない、中村屋ってすごい有名ですよ。今はいくつか店閉じましたが、日本で最初にカレーライス作ったとこなんですね。その相馬愛蔵さん同級生だった人は、そこで文化人を育てた、美術家、芸術家、そしてインドから来た人、インドから来た人がいたから、そこで日本で最初のカレーライスを作って、今でもすごい評判でネットでも売れているようですが、バターカレーとかって言ったかな、私も食べて美味しかったですけど、そしてその安曇野出身なので、安曇野の方には六山美術館ってあって、そこも見てきたら、まあ、本当にここで信仰を持ってこんな風に彫刻をやって絵を描いて、いやー昔ならこんな田舎で長野県の山奥でキリスト教の木の字もないような、教育もあんまり届かないような、文化とか芸術とかとはほど遠くて、毎日食べることに精一杯だった時代のはずが、なんという花が咲くんだろうなって、まあ蕎麦の花じゃないけど、蕎麦も美味しかったんですけど、そこでの、いや歴史の、なんかその村では今ですね、大河ドラマ NHK にこれを取り上げてほしいと、そこでのたくさん生まれたクリスチャンたちが、どんな教育、文化、芸術の村、町の営みをしていたかって、いやすごいなって、この国のあちらでもこちらでも、栃木県でも長野県でも、いや神様の働きっていろいろ事実起こったんだなって、心温かく500円そばも食べてよかったなと思って、今日あの全部をここで言ってしまったわけなんですね。途中からうちの家内がですね、そろそろ家族に会いたいかなって、まあ、家族って特には孫なんですけど、まあ、その理由私は知ってるんです。いつも口癖のように本当に思ってるからなんですが、まあ、おばあちゃん、ばあば大好きって言ってるんですね、朝から晩まで。ちょっと微妙な点ありますよ、私にとっては。私と二人ぼっちになって、私が手つないでいろんなとこ連れて行っても相変わらず言ってるんです、ばあば大好きって。だけど私ばばじゃないんだけどなと思って微妙なんですけど、まあ、しかし家族っていうのは祝福ですね。なので今日はですね、もちろん農業もそれから芸術も教育も、もうキリスト教の信仰の影響はただならないですよ、事実、歴史、この国でも。だけど神様の関心は家庭にも大いに注がれているので、ちょっと待って、だとするとニュースで親が子供に手をかけたとか、子供が親を殺めたとか、あるいは疑心暗鬼とか、信頼がめちゃくちゃだとか、なんかそういうニュースが家庭に絡まって、これ家庭って祝福じゃないんじゃないのって。なのでそれは違うよって、だから今日主にはアウトラインは書かなかったんですが、もともと家庭は祝福だったんです。だから皆さん、これは家庭に限らずどの人間関係にも適用できる話なんですが、今日はだから呪われてんじゃないか、友達関係は、近所関係は、あるいは歴史は、時代はとかね。いや、そうじゃなくて、神様は家庭を祝福してる。だけど、どこから落ちたかを思い出さなきゃいけないっていうのは、今日エペソ人への手紙って、トルコのエペソに宛てた手紙ですが、このエペソに後にイエス様が宛てた手紙が黙示録にあって、素晴らしい愛の教会だったのに、どっからおかしくなったって、どこから落ちたか思い出せってイエス様書いた、この教会に。家庭ももともと呪われてるんじゃないんです。こんなニュースで見るような、目を覆うような、家族同士でこんなことあるって、騙し合いだとか保険金かけたとか、もともとそうじゃなかったんです。だからこれは罪によってそこから転げ落ちて、今こんなありさまなのかなって、歴史は。だけど神様は自己責任だとかいう神様じゃないんですよ。だから新約聖書でイエス・キリストがやってきたのは、もちろん魂の救い、私たちの人生の救いですが、同時に家族あっての自分ですから、親戚あっての自分ですから、家族あっての子孫の繁栄ですから、壊れた家族の罪人の集まりであって、みんな道の途中で工事中ですが、完璧な家族ってどこにもないので、だけど家族の救い、家族の回復、これは農業にも神様関心がある、教育にも神様関心がある、文化芸術も神様の賜物、恵みですが、しかし 家族の回復は神様の強いご意志によるものなので、今日は家族の回復というテーマで、まずは今日の箇所の前に創世記を10を出していただきますので、ちょっと1020は創世記を引用しました。皆さん、創世記の第一章は神が天地を創造し、天地万物を創造し、すこぶる良かったんです。何も罪によって汚されたり、公害によって汚染されたり、何もなかったですよ。そして2章になると神様はそこに人を創造しておいた。これ特別なんです。神の栄光を反映する、表すものとして人をそこに置かれた。素晴らしい世界だった。いや、人は神の栄光を表してないじゃない。戦争はするし、他の家庭は壊すし、領域を超えて越権行為をするし、騙そうとするしって、戦争は絶えないしって、憎しみは恨みつらみが復讐を生むしって、それ連鎖してるしって、全然違うじゃないって。だからそこでアダムとエヴァにサタンが誘惑をして、これは隙ありだった、ね、まあ2章を見ますとね、神様はエデンの園ってチグリス・ユーフラテス川があったことが書かれて、非常に肥えた土地だった。まあ今年雨が少なくて農作物どうかなってニュースも聞きますが、すごい肥沃な土地だったんですね。たくさんの木の実があって、何食べてもいいって、まあ自由を与えたんです。一種類だけ食べてもいい。五種類混ぜ合わせて料理をして人を喜ばせてもいい。自由を喜びなさいってね。そして何やることない、退屈だって、生きてる意味がないとかじゃなくて、農耕しなさいって。まあ土から作られた人間は死んだら土に帰るわけですが、アジア学院では土が大事だって聖書から、そこで新しい農業、有機栽培をやっていましたけれども、農業しなさいって。そしてね、ただし一つだけ、善悪を知る知識の木の実は取って食べてはならないって言ったんです。これ以外は何でも自由、こんな食べなくてもいいんです。善悪はあなたの領分じゃないって。いや、俺はこれが正しいと思うとか言ったら崩壊する。俺はこれが間違ってると思うって。いや、それは何が良くて何が悪いかはあなたは神様じゃない。あなたが決めるんじゃない。すべてのボタンの掛け違いはそこから始まる。なので、必ず死ぬと言われたんです。ところが、蛇を通しサタンが誘惑して、サタンは狡猾ですね。本当に食べちゃいけないと言ったんですかって。まずエヴァの心をくすぐるように。そしたら、死ぬといけないからと言われたんです、おっしゃったんですって。嘘。ちょっとの隙。見逃さないですよ。ちょっとの誘惑を。ちょっとの隙を。必ず死ぬって言われたのに水で薄めて、まあ死ぬかもしれないみたいにね。これを落ちるなと思った。サタンは狡猾だから。いや、あなたは死なないと言ったんです。それどころか。これを取って食べるとあなたの目が開け、あなたが神のようになるんだと。これで決まりですよね。そんな世界あるのって。いちいち神様どうですかって聞かなくても、自分が神様みたいにそこどけて振る舞って、何でもかんでも自由な神様いらない世界の方がいいじゃないって。目が開けるじゃないって。で、それを取って食べた。それからあとは家庭のギクシャクですよ。まあ、後で読みますけど、神様があなたはどこにいるのかって呼びかけたら、顔向けできないですよ。影ができて。神様を偽り、神様との信頼を壊したから、自分が。だから、姿を隠したんです。もともとこんな存在じゃなかった。神の栄光を表す、神の形に作られて、神様の栄光を表す存在だったはずが、神様に背中を向けて、こそこそと、そして神様に責任を問われたら、まずアダムが一家の家長らしくないんです。妻があって、それは確かに妻が食べて、少し責任を和らげようと思って、赤信号をみんなで渡れば怖くないでしょうみたいな感じかな。あなたも一緒に食べたら一緒に罪人なんだから、同罪なんだからって、一人ではちょっと怖いけどって食べて。だから旦那さんは妻が私にくれたんだって。自分で責任取らない。妻のせいにして、家庭の中で。誰も責任取らない。奥さんは自分が主人にあげて私が最初に食べたんだと言わない。蛇がと言ったんですね。だからここで誰も責任取らない。で、どうなった？夫婦の信頼が神との信頼を壊した結果、 なんだかボタンの書き違いがどんどんどんどん広くなって、こんな醜い人間はエデンの園みたいな綺麗なところに生活する資格なしって追放されて、東側にあった野でという場所に住み着いたと書いてある。おで生まれた長男がカインで、弟がアベルで、まあどっちかというと弟はまっすぐ素直で、それが何も弟悪くないのに、お兄さんのカインが後ろから石で弟を殴って殺したって。家庭の中の殺人は現代に始まったことじゃない、最初からそうだったんです。それでどうなったかって、やがて旧約聖書の歴史をずっと見ると、どんなに偉大な才能ある人でも、例えばダビデ、ダビデは自分の家来の奥さんに手を出した。これ人の道じゃないんですよ。人の奥さんに手を出して身をもって、で自分の罪を隠すために旦那さんのウリアっていう旦那さんを殺した。権力者から何でもできるんですね。それでバチェシアバを自分のものとした。こんなことが許されるはずないんです。だから家庭がおかしくなった。どころかアブシャロムっていう息子に父親である自分が殺されかけて、王宮を追われて、本当に家庭で赤っ恥、全世界で書くような人生の罪人の足跡が残って、ちゃんと聖書それ記録している。その息子のソロモンは山ほど女性をはべらせて、そしてやがて国が崩壊する一つのきっかけになっていくんです。だから家庭は大事なんですよ。家庭の回復大事なんです。もともと家庭は祝福で神の栄光だったんですね。もう全部旧約聖書説明しちゃいましたが、創世記の1章の27、28、もともと人間は完璧な世界に最後に作られて、神の栄光を表す神の形に作られたというね、尊厳を持った麗しい存在だった。じゃあ27と28を写し出してあります。創世記1章、ご一緒に読みましょう。はい、神は人をご自身の形として創造された。人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地よ従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。大いなる祝福だったんです。家庭は夫婦の営みを通して子孫が繁栄し、生まれて増えていく。何の罪の一点も見えなかったんですね。これが一章です。じゃあ二丸を出していただくと、先ほど説明しましたが、エデンの園で農耕し、自由に人生を享受して、そして神を信頼して、神様の領域を認めて、おごそかにぬかずきつつ、自分が神だとか言わないで、傲慢にならないで、天狗にならないで、祝福の人生を歩むはずだったんですけども、じゃあ誘惑されて、もうサタンは賢いから、ちょっとでも隙があると思ったらもう落ちるんですよ。そして神様との信頼が、平和が、関係が壊れて、夫婦の関係も子供同士の関係もだんだんだんだんおかしくなって、祝福のはずの家庭が呪いじゃないかみたいな、そのそもそもの出発点は3章の8節9節読みましょう。はい、そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。次、はい、神である主は人に呼びかけ、神に言われた。あなたはどこにいるのか。これ今も続いてるんです。私たち一人一人に、ある人は青年期、ある人は病床で、ある人は人生で最大の試練の中で、ある人は穏やかな日々に散歩していて、突然に天から声があって、あなたはどこにいるのかって、ね、自分で自分を存在させると勘違いしてないって、何の理由もなく偶然的に自分の命があると思ってないって、とんでもないこと信じてないって、私がいるからあなたは存在している、そしてあなたは糸の切れたタコのように今吹っ飛んでいっているんじゃないの。あなたはどこにいるのか。彼らは身を隠し、どうしてって聞かれた時に、それは妻のせいで、妻は 蛇を許した神様のせいみたいなことまで言ってですね、それから祝福されるはずの家庭がだんだんだんだんこれは呪われてるんじゃないかなって。なので新約聖書はどこから落ちたのかを思い出したらいいよって。だから旧約聖書で終わらないんです。王様でも誰でも家庭の中は、まあ、みんなめちゃくちゃというか悲惨というか裏切りというか疑いというか果ては殺戮というか国の崩壊まで。だから何としてもこれを立て直すと。やがて新約聖書が来て、だからそのためにイエス・キリストがあなたの根本原因である心と人生の問題の神様に顔向けできない、神様から離れて自分の心のままに生きて果ては自分で身動きが取れなくなっているあなたを救うためにイエス・キリストが、罪のないお方があなたを救うためにこの世に来て十字架について復活し、あなたの過去現在未来の全ての罪を許して新しい生き方、新しい家庭づくり、家庭の回復へ一緒に行こうじゃないかって。前にも話しましたが、アメリカに行った時にある日本人の方が、超美人なんだそうですが、白人の女性に大恋愛して結婚したはずなのに、何か行き違いで口論になって、自分が恐ろしいと思ったのは殺意を抱いている、あんなに愛し合ったはずなのに、表現すると、まあ憎しみに変わるどころか、もしかしたら家内を殺めそうだというので自分から逃げた、家庭からずっと車猛スピードでなるべく遠くに来て過ちを実際に起こさないように、その時初めてイエス・キリストはこんな救いようのない壊れた自分の、罪人の自分の、腐り果てた自分のために十字架についたんだという意味が初めて分かって、ボロボロ泣いて、長い時間悔い改めたイエス・キリストは家庭を壊すあなたの内側の罪のために救い主として命がけで来られたんですよって。もう8月終わりましたが、8月は戦争特集が文章でもいろんなマスコミでもありましたが、前に話しましたけど、16歳で徴兵された、まあ少年です、16歳、地獄絵を沖縄戦で見てトラウマになって、戦後になってもあいつは幽霊だって、幽霊兵隊、幽霊兵士だって言われて、まあ大声で泣き叫んで叫びたりになって、誰も近づかない、まあ人生の地獄ですねと思って、その漬山義満さんという人、確か人でしたが、16歳かな、戦後生き延びたけども、これで終わるのかな、戦後って引きずって解放されないんだと思ったら、52歳の時教会に通って初めて平安を取り戻し、叫びたりから解放されて、今は家庭を持って96歳までまだ生きてると思うんですけど、全然違う、穏やかな第二の人生を歩んでるって朝日新聞でしたが、読んで、あ、よかったな、救いってあるんだって、イエス・キリストなんだって。そして家庭がもう暴力を振る家庭じゃなく、叫びたりで家族を踏んづける家庭ではなく、いや穏やかなこんな家庭づくりをイエス・キリストがもたらすのかって。まあ日本はいろんなアジアの国に戦争で攻めてしまいましたが、まあ今年は放映されるかなと思ったらされませんでしたけど、戦後、確か戦後3年後たってぐらいでしたか、キリノさんという人がフィリピンの大統領になって、前にも言いましたけど、奥さんと3人の子供は戦争で亡くなってるんですね。それで日本に対する憎しみがどうしても取れなかったんです。ところが教会で十字架の下で祈っていると、それでいいのかって、それでクリスチャンなのかって示されて、確か105人いたんです、モンテルパの収容所に、まあ、永久戦犯じゃないんです、まあ、いろんな詐欺をしたとか、そういう日本人が、まあ、処刑の運命だったんですね。だけどこの一人一人にも奥さんがいるんじゃないか、日本で、日本の山々や川のそばの田舎町で首を長くして子供たちが待ってんじゃないかって、で自分はどうするべきだって、恩赦を出したんですね。そのせいで彼は次の大統領選で落ちるんですが、国民から総司官を送って、お前はフィリピン人の味方じゃないんじゃないかとか、息子からもなんでパパは許すのとかって言われたらしいんですが、しかし家庭があると、家族再建だと、で夫が帰ってきて日本の家族こそ感謝した、逆なら自分じゃできないなって、 本当によく返してくれたもんだって。皆さん、十字架の光は家庭を壊すんじゃなくて、家庭再建、家庭回復、やり直し、みんな工事中だから、完璧な夫も完璧な妻も完璧な子供も兄弟関係もどこにもないけど、聖書は、特にこのエペソ書は結婚式でよく読むところですが、皆さん実はね、エペソって当時、今から約2000年前に巨大都市だった。当時としては25万人から多分30万人いた。なんでかって劇場は2万5000から3万人入るから、10分の1入る劇場を作って、ローマ帝国はそこでいろんな催し物をやったんですね。でエペソはすっごい乱れてたんですよ。偶像の町で有名で、アルテミスの神殿で、女神様でお血がいっぱいついているような、これは性的にもかなりめちゃくちゃの町だったんです。だから行く途中には、まあ、売春宿って今あまり言わないかも分かりません。当時そう遊郭というか、まあ、今の分かりませんがそういうようなところがあって、男性は行けば必ずそういうところで奥さんがいるのに、もう一つ家庭を持って同棲し、そしてさらにそういうところに年中遊びに行くというのが普通だったんですね。で、この町でキリスト教を布教するのに、神様十字架って言うだけじゃなくて、家庭を築くことが、新しい家庭の回復されたモデルを築くことがものすごい重要だと思った。なのでエペソのクリスチャンたちは選ばれたんだよ、プライドを持ちなさいって、いやー、こんな時代にこんな町でよく私は救われたものだって、感動しなさいって、堂々としなさいって、そして家庭を再建しなさいって。今までこれが当たり前だと思って男の解消に対して生きてきたかもしれないけど、間違ってるよって。神様が願っているのは、お互いに身を低くして、夫は妻に、妻は夫に、兄は弟に、弟は兄に仕え合うことだ。ふんぞり返って圧迫することではなくて、思い通りに家族を使うことではなくて、思い通りにならなかったら怒ることじゃなくて、ガミガミ言うことじゃなくて、イライラすることじゃなくて、よく話を聞いて相手を理解して、自分のハンドリングに無理やり乗せて、自分の欲望を達成するための家族だとか言うんじゃなくて、相手は何をしたいか、相手は何を大事にしているのかを尊重して、そのために自分は何かできないか、お手伝いできないかという、当時はありえない、全くありえない、イエス・キリストを中心に置いた家庭づくりをチャレンジしない人だと完璧にはできないかもしれない。みんな工事中だ。だけどこれが回復された何より証の家庭づくりなんですよって。じゃあ今日の箇所、長くなりましたが、ざっと見ますとですね、21節のところに、これが全ての基本です。夫も妻も図が高いって、なんか勘違いしてんじゃないか、自分は何者かであるかのようにって、目線を低くして自分の方が下だと思って、ね、まあ、従い合いなさいって、ここの言葉は ある人のもとに身を置いて自分を下に置くっていうのは造語なんですけど、なんか自分が神のようになるって言われて、善悪を知る知識の実を食べたんだけど、そこはそもそもの間違いだから、自分は神でもないし、偉くもないし、本当に壊れたどうしようもない罪人なんだと自覚して、この間ここで夏のキャンプをした文集ができたようで、うちにもちょっと回ってきて、パラパラめくったら、小さい子供のある子供が、このキャンプに出て、人間は罪があるんだと分かりましたなんて書いてましたが、いや本当にそうだなと。罪人なんだから身を低くして。じゃあご一緒に21節家庭の基本読みましょう、はい、キリストを恐れて互いに従い合いなさい。すでに言いました、人の下に自分を置いて、そして身を低くして、これが基本形ですよ。罪人のくせに偉そうに字が丸出しで、なんで俺の言うことに従わないんだとか、なんで俺の言うことをやってくれないんだって言ったら、最後もうギクシャクする。そっからやり直しましょうって。じゃあまず妻は夫にって、今いきなり22節読むとなんか古臭いように感じるかもしれませんが、これが基本形なんです。じゃあそのもとで十字架を間に置くとこうなりますよって、22節、じゃあまず読みましょう、はい、妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。これ猛獣するとかね、叩かれても殴られても、まあ、自分が悪いんだとかね、そういう意味じゃないですよ。何でも秩序が必要です。だって学校の先生が盗撮したら学校の先生信頼ないですよ。 警察官が誰か強盗が入ったって言って、あ、でもお金が入ってあるからポケットに入れようってやったら、もう警察も、ね、何でもありだったら、秩序は大事です。で、家庭の秩序はイエス・キリストを中心に置いて、まあ、これは自分の夫を立てなさいと、自分の下に置いて、全くしょうがない男なんだからって、子供の前であんたのお父さん最悪なんだとか言うんじゃなくて、夫を立ててみなさいという意味ですが、じゃあ23、24も一緒に読みましょうか。はい。キリストが教会の柱であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。24節、教会がキリストに従うように、妻も全てにおいて夫に従いなさい。さっき言いましたが、エペソの町は、まあ、男性は女性を作るのが普通、さらに遊びに行くのも普通、家族が泣いてますよって、奥さんが泣いてますよって、ね、そういう中での家庭づくりは、まずね、イエス・キリストが私たちを救うために天地創造の前からこの世界に来られたってエペソ書なんですが、一章五節から始まるんですが、そこに感動して、教会は救われた者の集まりで、エペソにも教会ができたって、だったら教会は命がけ、十字架で命を捨ててくださった救い主を本当にありがたいと思い、信頼し、救い主と告白し、尊ぶように、それを家庭の中でこういう形で実践してみなさいと、あなたの夫を立てて従うんだよって罵ったり、あるいは子供の前で赤っ端書くようなことを言うんじゃなくて、やってみなさいと、ね、じゃあね、むちゃくちゃな夫でいいんですかって、とんでもない、アガペーの愛ですから。十字架で命を捨てるように、妻を命を捨てるような愛がありますかっていうね、ちょっと厳しいですが、25節読みましょうか。はい。夫たちよ、キリストが教会を愛し、ご自身を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。愛するというのは、気持ちのいい時だけ感情のままに愛するんじゃなくて、十字架でイエス・キリストが黙って命を捨てる愛を実践するのは、ね、頭だけの信仰じゃなくて、あなたの家庭の中で一番近い人に、あ、そうだ、これが回復された家族、祝福の家族への回復の道なんだと思ってチャレンジしなさい。完璧にはできない、みんな工事中、みんな罪人、みんな欠けだらけ、みんな道の途中だけど、これがエペソのめちゃくちゃな家庭崩壊が当たり前、しょうがない、諦めるって、そうじゃなくて、チャレンジしなさいって、すごくいい信仰のチャレンジだって。じゃあ26、27も読みましょうか。はい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。こんなしょうもない私たち、まあ、賭けだらけの争いもあったりする教会を、だけどイエス様は捨てないで、愛して愛して命を捨てて、そのように、あなたの妻ちょっと気に入らないなと思うことがあって、みんな失敗するからこれは妻のせいじゃないかと思うことがあっても、キリストが許して受け止めて受け入れて愛して、私たちがそうされたように、教会がそうされて愛されているように、家庭の中でこれを実践しなさいと。じゃあ飛びまして33節に行きましょうか。33節ご一緒に読みましょう。はい。それはそれとして、あなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。まあ、今日はモニカ先生がこちらに来られましたが、以前イギリスからだったかな、琵琶湖のそばにマケリオ・ゴッド宣教を知っていて、まあ、日本であちこちに呼ばれて講演する先生だったんですが、私もその先生の元だったか、ちょっと教会、その教団に行ってお話したことがあって、その先生は家庭についての本を書いて、随分読んでる人多かったんですよ。その先生の説明は言い得て妙でした。本当にそうだなと思いました。このエペソ書を一言で言うと、ね、夫は妻に優しく、慈しみ深く、忍耐をもって接し、妻はそんな夫を心からリスペクトし、そしてそれを表現し、夫を立てれば好循環になっていくんだと。キリストを十字架に置いて、真ん中に十字架を置いて、 まあ、どういうふうに好循環になるかというと、それは夫は自分は足りないって知ってるけど、外にいたら7人か何人か敵がいるんだけれども、こんな妻のためにもう一回やり直そうかなって、夫はね、そのプライドの生き物だから上手だよって、そういうやり方があってね。そして夫もそんな妻をもっともっと大事にすれば自分にとってもいいし家族にとってもいいんだと、全部好循環とスパイラルに、もう疑ってけなしてガミガミ言って責任転嫁して、あるいは威圧しようとするところから、キリストの十字架によって新しい家庭づくりに現代でもチェンジできるんですよって。もう引退されてだいぶ前に帰って、今どうしてるか私知らないんですけれども、じゃあやがて子供ができたらどうなんですかって、じゃあ次の30を出していただきましょうか。エペソの6章に入ると、まあ、簡単に言うと、親は自分の見栄のために子供が腹を立って怒るような教育をするなと言うんですね。まあ、子供がイライラして怒るというと、親は自分の見栄のために自分を利用してるんじゃないかとか、自分の意見を完全無視して親の好みによって子供は自分の私有物みたいにやってるんじゃないかと思ったら怒りますよ、怒りますよ。まあ、そうじゃなくて、神様に一時預かった存在として神様が喜ばれる、まあ、訓戒教育をしなさいと。で、子供はモーセの10戒を引用して、そんな両親をに従いなさい、敬いなさい。社会生活の始めは家庭だから、そこで人に自分を従わせるってことを学ばないと自分が苦労するから、やがて自分中心に行ったら結局自分が当選も食らうので、苦労するので、家庭の中で従わせるっていうことは大事な勉強なんですよって、ね、で、この子供が親を敬い従うときに、モーセの十戒は4つは神と人間、6つは人と人の関係ですが、その最初が、ね、あなたの父母を敬いなんです。ここにだけ、十の中でここにだけ、そうしたら長生きする、幸せになるっていう祝福のプレゼントがここにだけくっついてるんですよ。それをわざわざここで書いて、すっごく大事なんですよって。だから人間関係はお互いにリスペクトする。そして、なんかご褒美を与えてコントロールしようとしない、ガミガミ怒って脅迫して従わせようとしない、そうじゃなくて、お互いの存在を大事にして、神に作られたものとして、神の栄光を表すものとして、親子でも夫婦でもやり直そうじゃないかって、キリストが来られたんだから。じゃあ1節から4節まで長いですが、親子関係ご一緒に読みましょう、はい、子供たちよ、主にあって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです。あなたの父と母を敬え、これは約束を伴う第一の戒めです。そうすればあなたは幸せになり、その土地であなたの日々は長く続くという約束です。父たちよ、自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。すでに説明しましたが、一つだけ具体的な聖書のアドバイスありますかといえば、私は詩編の箴言の22章の6節、最後40出していただいて、まあこれはね、含蓄のある意味深い言葉だなと。長男も三女もみんな違うので、一律教育するなと、この世の物差しで無理くり当てはめるなと。それぞれ神様がくださった良い賜物と関心事、何が好きで、もっとこれ投資して肥やしをやったらどういうふうに花開いて神の栄光になるかを考えて、それぞれ十人十色の教育はすごくいいですよって。特に一行目ですが、箴言22章6節を読みましょう、はい、若者をその行く道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いてもそれから離れない。行く道にふさわしいのが教育であって、どんなにいいと一律に言われてても、その子の行く道じゃないとこ無理やり当てはめたら悪い教育で、イライラするし、そして爆発するし、感謝もなくなるし、人生はひどいもんだと思うし、じゃなくて行く道にふさわしく、よく意見を聞いて見つめて、そしてその子が伸びるように親子関係も、だから親も子供もお互いにリスペクトしてというね。 で、この教会も80年歴史がありますから、私も来た頃はまだ25歳だったので、戦争を体験した方もいろいろおられて、戦争話も山ほど聞きました。同じ話も10回20回聞いたりもしました。ある方は今にして思えば、やっぱり機銃掃射を受けてザクロみたいになった、あのとこで自分はちょっとの違いで生き延びたんだとか聞けば、今にして思えばどんなに恐怖かなって思うんですね。で、今年なんかいろいろニュース見てると、やっぱ戦争トラウマってあったらしくて、戦場で悲惨なことをした人は奥さんや子供に訳も分からず殴ったりね、大物なことを言ったりね、あれは多分見ちゃいけない地獄絵を見たトラウマが子供に次に影響したんじゃないかってね。で、教会に来た人もやっぱりそういう面もあったかなって。けど奥さんがそういうね、ご主人が戦後の心を引きずりながら戻ってきた中で苦しくて苦しくて、例えば教会に来た奥さんで、イエス様にすがりついて信じた奥さん、あれ、ご主人は全く優しい人に豹変したっていうんではないかもしれませんが、徐々に徐々に変わって、あるいはご主人も洗礼を受けて怒りっぽかった方が、まあ10分の1か50分の1ぐらいの怒りっぽさに変わったりして、いや本当にこれイエス様が間に入って、あの無残な戦争を引きずってるけど、まだ工事中で完璧はないけど、イエス様があの家に入って家庭を回復させようとした、先ほどの漬山義光さん の16歳の兵隊の話じゃないけど、うちの教会でもいくつもそういう目撃談みたいなのを聞いてきたなって。もちろん今は戦争を直接体験した人だいぶ少なくなりましたが、人間は罪人だからみんな一緒です。前にも言いましたけど、まあ、家内が私がちょっと東京で落ち込んでたら結婚して幸せだったなってメールをくれて、以前の私ならちょっと忙しいしふんぞり返って自信過剰で、そうは当然じゃないかなって思ったかもしれませんが、今はやっぱりそうじゃないなって、私を支えられてきたからってやっぱり口で言うべきだと、以前はあんまりそうしなかったんですが、口で言うべきだと済む、私こそ支えてもらってありがたいし、これからもよろしくって送ったり、みんな工事中なんですよ、みんな。私たちは自分の癖があるし、自分の生きてきた背景があるし、だけどいつまでもそこにとどまらないで、感謝することは感謝しなさい、思ってるからいいんだとか言わないでちゃんと表しなさいと。それから怒りっぽい性格は治んないかもしれないけど、これはあんまりだって、ここで聖書の教えをエペソ教会の指導のように、怒るときはちょっと間を置いて怒れ、男性は怒るよりも手を挙げて祈りなさいという聖書の言葉も思い出して、だから私は最後のお話はね、この間東京で集会があって、まあ、そこには国会議員の方とか会社経営してる人とか市長さんも来ておられて、例えば今いろんな市長さん、クリスチャンの市長さん結構いるんですね。まあ、岐阜の若い素敵な市長さんも来られていて、2回落選したそうです。かつて国会議員もやってたそうで、それで市長選も1回ずつ落ちて、それが良かったって、天狗だった自分が、その落ちた期間に負けた期間にすっごい勉強になった、そうじゃなかったら鼻持ちならない議員になってたって、今は多分市民のために身を低くして、まあ、どこに行ってもクリスチャンだって言いながら岐阜の市長さんをやっている柴橋さんって言ったかな、なかなか感じのいい方でした。お話ししたら、ところで今年になったら発病したって、白血病で、政治家にとってがんとか、なんかそういう病名は普通は公表しないんですって。ということは次の選挙この人は当選しない方がいいんじゃないかって考えちゃうんだそうです、みんなが。だけど彼は思い切って公表して、随分新聞なども取り上げられたらしい、自分の病名を。そして神様を信じて、まあ、慢性の白血病っていうから明日どうなるとかそういうんじゃないらしいですけど、何が良かったかというと、全国にこんなに白血病の家族がいたんだって、聞いているのと自分で白血病になってまた小学生の子供がいるのにって体験するのでは天と地ほど違うって、白血病の人に寄り添うって、高額医療、これは是非にも保たなきゃいけないとか、だから砕かれることが新しい家族づくり、新たな祝福の始まりなんだなって。ところでその集会で、まあ立ち話したんですが、ある方が自分は本当に家庭で苦労して、で今はある NPO 法人で、ああそういう解きほぐしがあったんだなって、パンフレットももらってきて、関心があったら受付に10枚ぐらい置いていますけど、それは何の NPO 法人かというと、誰でもどの家庭でも危ない DV って、まあ、言葉で 相手を罵ったり、少しずつ傷つけて、もういつか家庭が崩壊しているとか、誰でもあり得るって。まあそれを体験して、まあここでこういうことやってるんですよと、私心に残ったのはですね、パンフレットにも書いてあるんですが、あなたは車を運転している家族をイメージしてどうですかって。無理くり奥さんから子供を自分の車に乗せて無理くり、ね。自分の行きたいところに自分の速度で急に止まったりして、それが家族だなんて思い込んでいませんかって。いや、今は任従してるけど、あなたの家族危ないですよって。それは本当の人生じゃないって。二代に分けて、例えば奥さんなら、奥さんは自分でハンドリングして、自分の趣味や自分の関心も違うんだから、無理やり俺の関心をお前の関心にしろって、それは暴力だって。そうじゃなくて、一緒に並走して走って話し合いをしながら、今度はどっちに行く？どんな速度でって。そういうふうにしないと、今は大丈夫でも、だんだんだんだんこの歪みは夫婦関係で危ないですよって。あるいは そこで、なるほどなと思ったら、怒りのコントロールは是非にも必要だと。アンガーマネジメントって言いますか？だから、あなたはよく家族の中で怒ってますかって。それは家族は我慢してるけど、いずれ危ない家庭ですよって。だ自分の怒りを自分で収めるって聖書が言っているように、怒りのコントロールを、まあ工事中だからみんな。罪人だから。賭けある家庭だから。人を責めるんじゃなく、あ、自分で怒りのコントロールを勉強しなきゃなって、是非にも必要ですよって。あるいはあなたは家庭の中で一方的にガミガミ怒っていませんかと。それよりも、あなたは聞く人ですかって。奥さんは何を言いたかったんだろう。子供は何を主張したくて、あそこで寝そべってしまったんだろうって。無理やり自分で圧迫するんじゃなくて、威圧するんじゃなくて、脅迫するんじゃなくて、餌付けみたいにするんじゃなくて、相手の言うことを本当に知ろうと思って家族の中で、二つの耳を傾けていますか？そうじゃないと、本当の家庭になりませんよって。そして、もう一つは、なんで相手は自分の思っている願い、要求を分かってくれないんだとイライラしてませんかと、それはすごく危ないですと。それよりも、例えば旦那さんは、例えば奥さんは、例えば子供は、何をしたいと願っているのかを知って、そのために自分ができることは何だろうと、どうして考えないんですかって。自分を大事な家族のためにどうして提供しようとしないんですかって。なんで家族が自分の思い通りに仕えてくれないんだって、一方的にいつまでも子供のように思ってるんですかって。これを誰でもお互いに修正しないと家庭は危ないんじゃないですかって心に残ったんですが、まあ一応パンフレットには、まあ聞いただけで参考になりますね。ちょっと読みますね。例えば、危ないサインは批判ばっかりしている、家族を責めている、文句を始終言う、ガミガミ怒る、脅迫する、罰を与えようとする、逆にご褒美を与えて従わせようとする、これはちょっと危ない罪人の性質です。みんなありますと、一つ二つどこかで。だから崩壊してしまったという前に修正しましょうって、修正も七つ。相手を支援しようとしましょうってね、使えてもらうんじゃなくて、何か家族のために自分が励まそうとしましょう、励ます人になりましょう、よく傾聴して心の訴えに耳を傾ける人になりましょう。信頼を大事にしましょう。相手を尊敬しましょう。それから受け入れましょう。違いを認める人になりましょう。まあ関係ない人もいるかもわかりませんが、家族の回復のためにこれらを参考にしたいと思います。お祈りいたします。黙祷いたしましょう。今日は家族の回復という、まあ、普段あまり取り上げないテーマでお話ししました。自分に関係していること、あるいは家族でなくても自分の人間関係に関係していること、どこでしょうか。私たちはみんな罪人なので、身を低くしなければもちろんいけませんし、家族でも人間関係でも殺人があったり騙し合ったり疑心暗鬼だったり、なんか呪われてる社会じゃないかなと勘違いしますが、聖書をひも解けば、神様は祝福の神です。家族も祝福の家族のはずでした。ただ私たちが神中心をやめて、 神との信頼関係を完全に断ち切って壊して、家族同士も不信、信頼の架け橋を壊して、なんだか心のままに字が丸出しの人生となっているかもしれませんけど、大丈夫です。私たちは救いがあります。そのためにイエス・キリストが十字架について、どうしようもない私たちを許し、そして救い、新しい気持ちで聖書の台本に従って家庭の回復、家庭づくりをしませんかと。世の中がどのような常識であっても、夫は妻を大事にしようとして、妻は欠けがある夫であっても夫を立てて大切にしようとし、親は子供を忍従させようとするのではなく、子供の特性に何かできることがないか神様に祈りつつ、子供も親を尊重し尊敬し、多くの祝福を受ける人生に入るために、これは大いなるチャレンジです。2000年前、こんな家庭づくりのモチーフはエペソの町ではありえませんでした。この乱れた現代にあっても、私たちが信仰を持ったのは新しい人間関係を築くため、新しい家庭を築くため、新しい社会を築くため、神様が福音を知った私たちを用いようとしています。今週一つでも二つでも何か生かせることがあったら、怒りのコントロールでも、家族の心の願いに耳を傾けることでも、祈りつつ大いなるチャレンジをしたいと思います。ピアノを大きくしていただきます。私たちの大事な家族、まあ、ご両親がもう亡くなっている方もいるかも分かりませんが、家族親族地域の祝福のためにお祈りをしましょう。また引き続き、安倍大吉さんのもう一回の退院と手術のためにも、その他体調の悪い方を覚えたり、正志先生の最後の休暇のためにもお祈りしたいと思います。その他お近くに座っている方の祝福や心の中にある願い、世界に平和が訪れるようにも合わせて、また大雨のため被災している人々に助けがあるようにも、モニカ先生の2ヶ月の滞在の祝福のためにもお祈りしましょう。それでは声に出せる方、声に出して、しばらく自由に神様にお祈りを捧げましょう。天のお父様、今から一緒に祈ります。私たちは本当に罪人で欠けあるものですけれど、あなたは私たちを見捨てずに、この世界を見捨てずに、イエス・キリストをお送りくださいました。そして、私たちを家庭を築き直して、そして、あなたご自身の栄光を表そうとしてくださっている方であることを覚えてありがとうございます。天の父なる神様、どうぞ私たちの家庭を祝福してください。それぞれ悔い改めて、そしてやり直すべきことがあったら、あなたが優しく手ほどきしてください。そして少しでもより良い夫婦に、より良い兄弟に、より良い親子に、より良い親戚関係になるように導いてください。天のお父様、私たちを人間関係を祝福しお持ちくださるようにお願いします。安倍大吉さんのもう一つ残った手術も必ず成功するように平安もお与えください。正志先生の休暇、ご家族最後まで祝福してください。天のお父様、またモニカ先生の2ヶ月にわたる日本滞在がこの上もない滞在となりますようによろしくお願いします。またエリムの働きや教会のさまざまな働きをあなたがお持ちくださるようにお願いします。世界各地紛争地域に平和が訪れるように、また大雨など被災している地域の人々に助けが届くようによろしくお願いします。一人一人を祝福してください。私の後に続いて同じ言葉でお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、感謝します。新しい家庭づくり、家族を祝福してください。私たちの人間関係を祝福してください。身を低くして相手を尊重して、この人のために 何かできることはないか祈りながら考えます。優しく手を引いて導いてください。誤っている時には示してください。何度でも悔い改めながらあなたと共に歩みます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。